第二列王記19章から始めますが、前回私たちがエルサレムをアシリアが包囲し、ラブシャケが脅していて、その聞いていた3人の側近がですね、今ヒゼキヤのところにそのことを報告したわけなんです。でその続きになりますので、読んでいきたいと思いますが、ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。ヒゼキヤ王がその言葉を聞いて神の宮の中に入ってきます。で、午前中もお話ししましたが、そしてこれからも読みますけれども、ヒゼキヤ王の特徴は主の宮に入ることです。ですね。2回目、敵、このセナケレブから脅迫の手紙を受け取って主の宮に入り、手紙を広げ、そして次の章では病気になって、そして癒しを受けるんですけれども、その3日目に受けるっていうふうに予言をいただいてですね、でヒゼキヤが、それが治って主の宮に入れる印は何ですかって、やはり主の宮に戻ること、入ることをヒゼキヤは願っていた、そういう主をこの思う人、主に満たされていく人、そういう特徴が彼ですね。そしてもう一つのですね、特徴はこのイザヤを尊敬していたことです。すぐにイザヤに人を使わしました。でイザヤを尊敬するということは、言い換えますと神が今の状況の中で何を考えてらっしゃるのか、その神の御心を知りたいということであります。神の御心は何ですかという質問をよく聞くんですけれども、私はいつも簡単にしてます、答えを。神の御心というのは神の命令ですってです、ね、ということをお話ししますけれども、彼は今の状況について主は何とお語りになっているのか、これを聞くことを優先しました。側近にも、側近を通してですね、このイザヤの言葉を聞こうとしているわけなんですけれども、側近たちにも本人たちもやはりイザヤの言葉をこれ聞いてほしいと願ったんだと思うんですね。今の状況が、自分はこう思ってるけれども、例えば私に対してですね、どう思ってらっしゃいますかと。でその時に当然ながらこっちを開きますね。で、いや私は本当は自分の思っていることを認めてほしかったっていうことになってしまうとですね、これヒゼキヤとは違うんですよね。ヒゼキヤはそういう条件をつけませんでした。主が今の状況に対してなんてお語りになっているのかです、ね、でこれがですね、このヒゼキヤ王が または良い王がですね、この祭司であるとか、また預言者であるとか、そういう人たちに対する態度であったわけです。その逆もありました。預言者が言ってですね、または祭司が言った時に脅迫を逆にするですね、この王もいましたけれども、ヒゼキヤはその逆だったわけですね。で、午前中も話しましたが、その苦しみの表現の仕方が本当に鮮やかですね。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がない。今尽き果ててしまったんですね。その力がなくなってます。で、ヒゼキヤはできる限りのことをやってきました。結果的に間違ってたんですけど、エジプトに下ってったと。結果的に間違ってたけど、実際間違ってましたが、で、それで力を、援軍を得た。また城をですね、要塞化していったというか、そこで包囲されても大丈夫なように、この地下道を掘ってですね、水道、水をこの城内に引き込むこととか、あらゆることをやったんですけども、結果アッシリアの前に今陥落しようとしているわけなんです。けれどもヒゼキヤはここを見ると信仰を持ってるんですよね。主はその言葉を聞かれたでしょう。そしてそのアッシリア、セナキルブのそしる言葉を責められるでしょうと。でも私たち残っている者のために祈ってくださいと。これが礼拝を捧げている人、神と時間を過ごしている人の強みですね。本当、皆さんが定期的にこのようにして礼拝を大事にしている、教会に通い、これとっても素晴らしいことなんですね。霊的に力が与えられています。確かに辛いです。確かに苦しいです。問題が起こると、でもそれを信仰が跳ね返すんですね。主がその言葉に対して責めを与えられるという信仰が与えられているわけですよ。だけどこの残っている者のために祈ってくださいと。で、このように、もし私たちが礼拝していなかったら、神様を神様として崇めていく時間を作っていなかったら、こういうふうなものの見方っていうのはできないと思うんですよね。で、これは本当に、主の泉、さっきも歌いましたが、泉から出てくるものであって、私たちが論理的に考えたりですね、そういうふうにはできないものなわけなんです。これはもう非常に霊的なことですね。私たちの思考までも神様は動かしておられます。そして次に、ヒゼキヤの家来たちがイザヤの元に来た時に、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたの聞いたあの言葉、アッシリア王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの例を与える。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。祈りを聞いてくださいました。これも午前中に話した通りですね。交わっているものは本当に神からの祈りをすぐに聞くことが、その祈りの答えをすぐに聞くことができるわけですが、励ましを、恐れるなという励ましを与えています。これ本当に何度も何度もこのイスラエルの残りの民に対して神がお語りになっていて、イザヤ書を見るとですね、42章から41章からかな、44章までに何度も何度も恐れるな、恐れるな、虫けらのヤコブよ、ね、いろんな言葉を使って恐れてはならないということをこう励ましています。箴言の29章の25節に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。で、ここで興味深いのは、次に彼のうちに一つの霊を入れるってやるんですよね。 私たちは人の動きについて自分で何とか左右できるというふうに思ってしまいます。このように説得すればよい、でこのように動かせばよい、私たちはいろんな、こうなんていうのかな、こう自分の恣意的な、作為的だ、間違えた、作為的なものでですね、こう人を動かすことができるというふうに思ってしまいますが、その人はまだ人間を、知らないんですね。私たちは人の心を1センチも動かすことはできません。神様が動かすことができます。人との霊を入れる、でそれでラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。リブナはラキシュから数キロ北にある町で、ラキシュから動きこのリブナを攻めていたんですが、まあ、セナケレブがそのエルサレムにいる間にそういうふうに動いたっていう話を聞いたので、そのままリブナに行きました。王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきているということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていった。このクシュというのはエチオピアであります。で、エチオピアといっても今のエチオピアのみならず、当時のスーダン、今のスーダン、ごめんなさい。今のスーダンとエジプトの北側、これを全部含める非常に大きな国でありました。ナイル川の上流の人たちであります。ですね。ここでちょっと、混乱させてしまうんですけれども、ウエナイルっていうとですね、あれなんだっけ忘れたな、上流というと下にあるんですね、この地図で見るとだから南の方です、エジプトの南下ですねが、このあの一帯がエチオピアだったんですけれども、でそこで当時はですね、イザヤ書の18章にエチオピアに対する神の予言があるんですが、当時は非常に強い国だったんですね。で実は歴史をひも解くと、エジプトのパロがエチオピア人の王であった時がありました。で実質上もうエジプトもエチオピアになったようなものだったんですね。で実はヒゼキヤがいた時にはそのような状態だったんです。でそれで南の方から戦うために来ているという話を聞いて、それでセナケルブが動かなければいけなくなったんですね。さっきの神様の言われている通りです。一つの霊を神がセナケルブに入れたわけなんです。動かなきゃいけない、戦わなければいけないと。それでユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ、お前の信頼するお前の神にごまかされるな、お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるのか。なんか私はここを読んで、脅しというよりも焦りをこの手紙の中で感じることができます。もう神の御手がこの働いておられる、祈りが聞かれているけれども、あがきをしているようにも聞こえます、敵の働き、悪魔の働きが、黙示録を見ると、観難時代の半ばに、ミカエルと戦った悪魔がですね、負けて地上に落とされて、そして地上に落とされた悪魔が最後のあがきをするということが書かれています。でそれでは反キリストが出て獣の国が始まるということなんですけれども、まさにこのセナケルブが行っているこの脅迫、焦っている脅迫といったらいいでしょうか、ヒゼキヤの心を突き刺しました。 ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケルブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。祈ってる相手を、午前中に話しましたようにはっきりさせました。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、この言葉を聞いたら、主がモーセに現れてくださって神の幕屋の契約の箱、その贖いの蓋のケルビムを思い起こさせるわけなんですよね。ケルビムというのはこの主の御座のそばにいて神の礼拝を導く天使長でした。この神がおられる。で、次にあなただけが地のすべての王国の神ですと言っていますが、これが今アッシリア王がやってきていますけれども、アッシリアに神がいるのではなくて、実はアッシリアであろうがバビロンであろうがどの国であろうが、すべての王国の神がこのイスラエルの神であられるわけなんです。そしてこのことを通して、主こそが神であることを地上のすべての王国が知ることになるでしょうと、私たちもこういう大胆さを持っていいかもしれません。この苦境がありますけれど、あるけれども、神様、このことであなたが私を救ってくだされば、人々に証しをすることができるでしょう。どうかこの祈りを聞いてください。こうやって祈っていいかもしれませんね。主が神であることを、このことを通して表してください。で、次に20節、アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがアッシリアの王セナケルブについて私に祈ったことを私は聞いた。主が彼について語られた言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたは使者たちを使って主をそしって言った。多くの戦車を率いて私は山々の頂きにレバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。あなたは聞かなかったのか。昔から私がそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせおののいて、恥を見、野の草や青菜ですね。ということはプログラムが間違ってるんですね。これ私が書く、やめとこう。育つ前に干からびる屋根の草のようになった。はい。主ご自身がセナケルブに対するある意味でラブレターを送ったんです。ラブレターって言ってもですね、皮肉って言ってるんですよ。返信をしたわけなんです。午前中もお話しました。ヒゼキヤが自分でセナケルブから守られるのではなくて、主がヒゼキヤをセナケルブから守ってくださるわけですが、21節を見ますと、エルサレムの娘があざけっている姿が書かれています。これは娘という言葉をよくエルサレムに対して使うんですね、神様は。けれどもここで言っているのは、おそらくはこのレイプから免れたっていうのが含まれているでしょう。ちょうどエルサレムをこの恥ずかしめるというか、 このエルサレムを攻め取るというのは恥ずかしめると。でも処女ということで、彼女は、全くそういう攻撃を受けることなく、むしろ、この大敗していく、退散していくアッシリアを、このあざけっているわけなんです。でもう一つ次に、この非常に誇り高ぶっているアッシリアの姿を見ることができますね。これ具体的にレバノンに行ったりエジプトに行ったりもしているんですけれども、それ以上にもっと大げさに自分が何を成したかということを誇らしげに話しているわけなんですよね。けれどもここで素晴らしいのが神の言葉、昔からそれを私が成し、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたこと。すごいですね。このアッシリアが、いろんな国を倒していくということを神は遥か昔、初めの時から計画しておられたということなんですね。神の主権、また神の永遠性なわけなんです。すべてのことに、すべての道に神を認めなさいという言葉、それに類似する言葉が箴言の中にあります。で、事実このような形で、どんな動きであっても神の主権から、神の御手から漏れるものは何一つないという、この神を認められるのかどうかというのが、本当にその人が神を信じられるかどうかに関わってきます。私が信仰を持ったきっかけが三浦綾子さんの小説だったりですね、他にもいろんなあるんですけども、そこに書いてあったのがですね、神を目に見えないけどもですね、この見ることができる方法というか、それが今起こっていることが神によって起こったんだ、このように思ってみてください。その今までは自分がこれを行って、ああやってこうやってこういうふうになってるんだ、そうではなくて神がこれを起こしてるんだよ、こう見てみたら神を感じることができるっていう、そういう感じで書いてありましたね。で、実際に私実行したら驚きましたね。なんで今まで信じられなかったんだろうって思いました。そしてこれが嫌だって拒んだのがアダムとエヴァだったんですよね。独立する、善悪の木からの、これ善悪の知識の木から取って食べるということは、いや、そういうふうに全て神を認めるのではなくて、私の判断で私が動いていくよと、私が自分で、この切り開いていくよと、そういうふうになったのが、これが罪のもともとの姿、神を神として崇めないことなんですね。で、次に、あなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている、あなたが私に向かって生きり立つのも、あなた方が私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。はい、ここも大事ですね。出るのも座るのも私は皆知っているよ。詩編の139編の1節から4節にも、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私が座るのも立つのも知っておられます。私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます、ということです。私たち今どこまで自分のプライバシーが守られるのかということが世間では話題になってますよね。スノーデンという元 CIA の職員がアメリカの監視網を暴露して大きな話題になってですね、その話を私が聞いたときに、何を今更ということをすぐに思ったんですけれども、少しそういうことをご存知の方はですね、エシュロンという盗聴網が、 このですかアメリカの基地の中に日本の基地の中にあってですね、電話とか通話とか E メールとか全て その通信をですね傍受しているという、まあ、そういうふうに言われていますけれども、まあ、公には認めてませんけれども言われてますね。でもう一つ私がその、まあ、今話題に上がっていることをね考えたときに、そんなにプライバシーについて気にしているのであれば、なんで E メール使うんだろう、なんでソーシャルネットワークを使うんだろうっていうふうに思いました。そんなに嫌なんだったらもうそれを使った時点で監視されてるよ基本的にということなんですね。でどんどんどんどん今それが言われています。パスワードというのももうあってないに等しいとも言われてますよね。でも一元化されてます。クラウドとかですね、全部が一元化されてって、個人情報が電子化された時点で全てがもう見られていると言ってもいいかもしれません。プライバシーって一体何なのかって私はその時に考え始めました。クリスチャンは、いやクリスチャンじゃなくて全ての人は神に見られてるんですね。今読んだ通りです。全部今までの行ったこと、思ったこと、感じたこと、これらが主に見られていて、でも大事なのは神の民とされた者たちに対する神様の監視っていうふうに使うと、これが間違いの言葉になるわけですね。神様の、まあ、温かい目と言ったらいいでしょうか、気にしてくださっている目と言ったらいいでしょうか。でももちろん私たちが罪を犯したら神様は悲しみを持っておられるわけなんですけど、それでも神はよく見てくださっている。もともとの恵みという意味は好意を持っているという意味ですけれども、好意を持っているですね、好意を持って見ておられるわけなんです。でこの神の全能の力に従ってセナキリブに主は報いを与えられます。鼻に鍵は、口に靴は、これこの前お話しましたよね。このアッシリアがその征服した民を捕らえ移すときにこれを行っていったんですね。同じ仕打ちであなたを引き戻すと、まあ、これちょっと比喩的なんですけど、実際にセナキリブがこれつけられたかどうかわからないんですが、非常に屈辱を味わいながら戻ることになるよという意味合いで、自分の蒔いた種を必ず刈り取るよという意味合いです。で次にヒゼキヤに対して今度は神は語られます。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れたものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをすると。この励ましの言葉は、背景がユダの地がアッシリアによって荒らされたということがあるわけなんです。ユダの町々農地が初めからやり直さなければいけないように、まあ、石が転がされたりですね、もう木々がこう切り取られたりですね、そのようにしていた。で今度はもう一つの背景は、エルサレムが包囲されていて閉じ込められていたので、そこから出ていくというのはトラウマがあってなかなか怖いという背景もあるわけなんです。この2つがあります。でまずは荒らされることは、実質的な収穫が3年目にならないと得られないわけなんですよね。ところがその間は落ち穂から生えたものを食べることができるということです。そして残りのものが出ていくことができるということなんですね。これがエルサレムから出ていくことができる。で次に、それゆえアッシリアの王について主はこうおせられる。彼はこの町には侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために私のしもべダビデのために、必ずアッシリアは入ってこないよと。で大事なのは誰のためかって言ったら、主のために ダビデのためにです、はい、とても大事ですが、イザヤ書の中にはそれが明確に書かれています。神様が彼らが、きちんと立ち返っているわけではなくて、まだ目が見えていないような状態の時でさえも神がその良い働き、新しい働きを行ってくださるというものをこの見ることができます。実はそのイザヤ書がそうなんです。ずっとですね、この今あの後半部分私学んでるんですけども、前半部分見てもですね、その彼らが良くなったから神様がこの救いを行われるじゃないんですよね。もう本当に咎めることはたくさんあるんだけれども、神はその救いを行われるというのを見ることができるんですね。なんでそんなことをされるのかといったら、神は私のためなんだ、私がこの民を選んだ、だから彼らが救われないということは私の名誉に関わることなんだ、だから私は彼らを救うということであります。で、これが神様の救いの方法であって、ローマ書の2章に神の慈愛があなた方を悔い改めに導くんですよ、神が恵みを示してくださり、神がキリストにあって和解を示してくださって、その和解を受け入れるんですけれども、その神が怒っているのを私たちが何とかやりくりして、このなだめてですね、それで神が許してくださるんではないんですよ。ですか、すごい大事ですね、これね。私のためにと神が言われます。皆さんが救われたのは皆さんのためじゃないんです究極的には神のため、ご自身のためなんです。恵みの栄光のためなんです。で、ダビデのためにって書いてます。これも大事ですね。ヒゼキヤは完璧な人じゃないことがこれから見ても分かりますし、そしてイザヤ書を見て分かります。ヒゼキヤがじゃないんですよ、ダビデのためなんです。で、他の悪い王様がイスラエルからユダから出た時もダビデのゆえに滅ぼさなかったって書いてあります。で、ダビデがキリストの方であることを私たちは学びました。サムエル記を学んだ時に学びました。で、キリストがキリストのゆえに私たちを、私たちに敵対しない、私たちを救うと、これももう本当に何て言ったらいいかな、行いではなくて恵みによって信仰によって義と認められるということですよね。もうこれはもうそうとしか言えようがないですよね。私たちの感情とか私たちの発想、これは全部私たちが何かしたから神がこうしてくださる、これなんですよね。どうしてもそうなっちゃうんですよ。で、話をしていると、ちょっと待ってよって、これ私は言う、私とか皆さんもお互いに強制してるかもしれませんね、正してるかもしれない、ちょっと違うよって。そうじゃないんですよね、そうじゃないんですよ。私が何かしたからじゃなくて神がしたんですよ。だから私たちは悔い改めるんですよ。そして私たちは信じるんですよね。で、次、その夜主の使いが出てきてアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケルブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニクロスの宮で拝んでいた時、その子アデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。はい、主の使いが18万5000人一度に倒れたということです。死体が転がっています。イザヤ書を見ますと、この出来事が終わりの日の神の救いの原型となっています。ハルマゲドの戦いで世界中の軍隊がイスラエル、エルサレムに攻めてきますけれども、イエス様が口からの剣で彼らを打ち滅ぼして、 そして次に神の大宴会があるって書いてあるんですね。宴会？何か兵士の死体なんですよ。ちょっとグロテスクなんですが、猛禽どもが食べる、もう腹いっぱい食べても余る、その肉体があるってことですね。殺された兵士たちの肉体がある。でこれがこの、あのハルマゲドン、ごめんなさい、アッシリアから救われたこの出来事がもこのいつもこう原型になっていて、モチーフになっていて、神様は残されたものを私は救うよ、残されたものを救う、何度も何度もこのイザヤ書の中でお話になっていて、これは将来のことも含む、終わりの日のことも含むんだということであります。で皮肉ですね。セナケリブはイスラエルの神を罵りました、そしりましたね。他の神々と変わらないということで、アッシリアの神が優勢なんだということでそしったんですけれども、どうですか、神はそれに対する裁きをしっかりと行われています。彼が自分の神の宮に入っていた時に彼が殺されたんですよ。しかも自分の息子によって、神がセナケリブをこのような形で裁かれました。はい、これで19章が終わり、20章は同じくヒゼキヤの祈りで始まります。ところがちょっと今はさっきの祈りとは違う祈りです。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子イザヤ、言者イザヤが来て彼に言った。主はこうおっしゃられます、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。本当にこれ唐突ですね。死ななければならない。しかも彼は今約40歳です。まあ若い人からはおじさんに思われるかもしれませんが、ね、これがあの英語だったらプライムタイム、日本語だったら何でしょうか、一番乗っている時ですよね。油が乗っている時ですよです、ね、この時に、いや、彼は敵視って言うんでしたっけ、直視、着視っていうのかな、子供がいなかったんですよ。まだ法的にその受け継ぐことができる後継者なる息子も与えられていなかった。でこれ実はですね、時系列的に言いますとエルサレムがまだ包囲されている時だったように思われます。なぜなら6節でエルサレムを神が救うということをこの未来形で書いてるんですね。ということはこれからの話なんですよ。おそらくエルサレムが包囲されている時にこれが起こったと思うんですね。で、あなたの家を整理せよという言葉で、これを少し思い巡らしたいと思います。あなたの家を整理せよ。私も整理しないとあかんなと、今私の妻が笑ってますけれども、掃除しなきゃいけないなという意味で私は言ってます。でもここはもちろんその掃除ではなくて遺書であるとかですね、そっちのことを言っているわけなんですね。そのような備えが、まあ、正直皆さんどうでしょうか。遺書を書いてのちゃんと準備しておられる方どれだけいらっしゃるでしょうか、ね、偉いですね。私ももどきは作ったんですけども、あれは絶対法的な権限はないですね。全然ないですね、あれはね。でまだそんな年ではないと、まあ私たちは思ってしまうんですが、でもヒゼキヤもそういう年じゃなかったのに、まあ、突然そういうことが起こりました。または解決していない人間関係というのもやはり後悔しますよね。例えば人に傷を与えてしまった、その人が死んでしまった、謝る時間がなかったですね。だから家の整理をせよ、大事な言葉になりますが、でもそれ以上に霊的な家の整理を私たちがしているかどうかであります。 自分が今死んでも主の御前に大胆に近づけますか。今死んでもこの神の前に出ていくことができるかどうか。でもう一つは、自分がもう死んでもいいというか、もう私はある意味で死んだんだという認識を持っている人ですね。この人って強いです。でこれは実はクリスチャンの態度なんですよね。私はキリストと共に何ですか、十字架につけられました。あなた方の古い人は十字架について滅んだと書いてます。死んだんですね、だから強いんです。生きようとしないから強いんです。生きられるんです、まあ、あの私が好きな戦争映画があるんですが、そこに出てくる上司の言葉が、自分が生きようとする気力を失った時に初めて兵士としての機能を果たす。わかりますよね。殺される恐怖がその戦闘力を掃除してしまうわけです。でもそれがもう覚悟できた人は、その兵士としての機能を果たすことができると。まあかなり過酷な、あの何て言うかな、哲学ですけどね。でも霊的には実は私たちは終わりから始まってます。神様は私は初めから終わりを話すと言われましたが、実はあの有名な聖句、まだ覚えてらっしゃらない方はですね、ぜひ覚えてください、暗唱してください。第2コリントの5章の何節だったっけか忘れました。えらい、17、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくされたのです。すべてが新しい、この同じ言葉が黙示録の新天新地にも使われているんですよ。つまりイエス様を受け入れたということによって、自分の人生が終止符っていうか、もう新しくされて、つまり古いものが過ぎ去ってなくなっていて、かつこの万象、天地万物ですね、これさえもが終わって新しくされているという、そういう終わりのビジョンを持ってこれからのことを生きられるんです。でも私たち普通の生活してたら、積み上げてってようやく完成するっていうことなんですけれども、神様はそうではなくて、もう私は新しくしたんだよ、それに従って生きていきなさいと言ってるわけです。で次にヒゼキヤがひどく泣いてますよね。壁に向かって泣いているっていうふうに言ってるんですけど、これはヒゼキヤにとって非常につらいことです。これ病気だったから壁を向いて泣いてるんですよね。で宮の中に入ることはできないんですよ。だから皮膚病は、まあ、実際肉体が動いてなかったっていうのもあると思うし、あとは皮膚病を患っていて汚れたものとされてるか分かんないんですけどね、儀式的に。で生きながらえることを願いました。で次にヒゼキヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような死の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。あなたは、私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守るとですね。早く祈りが聞かれましたね。中庭を出ないうちにであります。そしてイザヤが欲しいイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治ったとありますが、ここで一軸、干し一軸を一塊持ってきなさいと言ってですね、じゃあ私たちが今干し一軸をですね、まあ、イスラエルから輸入しましょうか、持ってきてですね、癒し集会をしましょうかって言ったら、このメッセージをちゃんと受け止めてないことなんです。よろしいですか。なぜかというと、他の箇所ではまた違う方法で癒しを行っているわけなんです。 人が死んだ時にエリシャはどうしましたか？口を当て、手を当て、目を、ね、向けてですね、そのような形で行いました。または人ではありませんけれども、この水が飲めないという時に塩をそこに入れる、またはこの毒のですね、ウリでしたっけか、入っているところで何入れたんでしたっけ、あれは小麦粉ですよね。小麦粉を入れました。そしてイエス様が癒されたところを見ましたら、この椿をかけて泥にしてですね、この塵をですね、泥にしてそれを塗ったであるとか、ある時には全くそこにまで行かないで、ただ言葉を話されたとか、2つのことが言えるんです。1つは、神様は方法を選ばない、いろんな方法を持っておられるということです。だから一軸の星一軸ということについて、これをやりましょうと言ったらそれは間違いだというふうに話しました。もう1つは具体的なんです。信仰を持っている時に私たちは天と地を作られた神様と簡単に言いますけれども、具体的なことになるとどうしてもそこに当てはめない消極性を持っています。でもこうやって救われるんだという、そのもっと行いによって表していく、その実際に、例えばここだったら星一軸である、何らかの形でそれが単なる考えとか信条ではなくて、本当に癒しを受けるんだというその信仰を持って行動に移している、まあ何か治療をしているみたいな感じに見えますよね、これ何か昔の治療みたいなね、迷信に基づいた。でもそうではなくて、大事なのは具体的に行いに出して何なりやかんなりするんですよ。やっぱりやっぱりしてるんですよ。だから積極的に、悪い意味で良い子にならないで癒しを祈る時というのは、本当にいろんな形で祈っていくべきなんですね。で、ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が3日目に主の宮に登れる印は何ですか？イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が、10度進むか10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ10度影が後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた、日時計の10度影を10度後に戻された。印をヒゼキヤが求めています。3日後に主の宮に入れる印ですね。で、イザヤ書を読みますと、この先アハズの日時計とありますが、アハズも神から印を求めなさいと言われてるんですね、7章で。で、なんて言ってますか？私は印を求めません、主を試みませんって、霊的に聞こえるじゃないですか。試みません。でも神様は怒ってます。こんなことでも私を煩わすのかとね。アハズはもし求めたら、祈りが聞かれたら、主に関わらなきゃいけなくなっちゃうわけじゃないですか。今まで主とは関わりのない生活をしていたわけですよですね。だから拒むんですよ。印が起こってもらっては困るんですよ、ね、もう私たちにもこれをしてしまったら、もっと関わらなければいけない。神様が言うこと、まあそうですね、神様が、この何かを良いことをしてくださったら何かが起こるかもしれない。それで私はあえてそれを求めない、まあ、そういう、まあ、固くなな心であればそうなってしまいますよね。けれどもヒゼキヤはそうではありませんでした。で、驚くべきことですが、ヨシュアの時代に並んで驚くべきことが起こりました。日時計が10度戻るですよ。10度進むもすごいことなんですけれども、10度戻る、覚えてますね、ヨシアが。日をとどまれ、月をとどまれです、ね、やっぱ信じてるって自分が不思議ですけれども、すごいですね。地球の自転、太陽の公転、いろんなものを加味してどのように起こったのか想像ができませんけれども、そのような印を神様が行ってくださいました。で、次からが本当に不思議なことが起こります。このような奇跡以上に不思議なもの、 これ私以前話したことありますよね。奇跡以上に不思議なものっていうのは何か、人の心です。第二歴代史を読みますと、この後のヒゼキヤが高ぶったっていうのが書いてあるんですね。32章の25節を読みます。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下った、まあ、この後にへり下ったっていうのを書いてますけれども、ヒゼキヤが人間の心は主がこのように良いことをしてくださったにもかかわらず、それがあたかも自分がやったかのように功績を自分のものにしていくと高ぶっていくと。でこれがユダの王、しかも良い王様と言われている人たちがそうなっていくんです。北イスラエルの王様は初めから悪いんです。ヤロブアムの罪を離れなかった。高慢になるっていうのがまず、なんていうのかな、っていうか元々がもうずれてるので、でも高ぶりというのは正しいからこそ出てくる、こう一見矛盾した発言なんですが、正しく生きているからこそ襲ってくる誘惑であります。だから正しい、前もメッセージで話したことあります。正しいというのは神の義なのか、それとも自分の義なのか、こう吟味する必要があるんですね。でいつの間にか自分の義にすり替わっている時があるんです。よくあります。義、正しさ、正義の義です。でその高ぶりの一つの逸話が12節以降に書いてあります。その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバールアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀金香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかったとあります。はい、バビロンの使者です。その時のバビロンはアッシリアよりも小さな国で、奮闘はしてたんですけど、やはりアッシリアの属国でありました。他のイスラエルとか他の国と変わらず属国だったんですけれども、この男メロダク・バルアダンというのは勇敢な男で、自由選手とも言われていた、独立選手とも言われていた男で、ある時には幽閉されたりいろんなことをしてるんですけれども、何らかの形で彼はこのまたバビロンの王として立ったりですね、つまりヒゼキヤは西側の方で独立を保った男である。そして東側ではこのバビロンのメロダク、バルアダンが東の独立を保った王と言ってもおかしくないわけなんです。で今見舞いに来たというふうに言ってるんですけれども、見舞いに来たというのは儀礼的なことであって、手紙を持ってきたっていう方が本質なんですよね。つまり外交を行っていたわけなんです。東と西でその独立の動きをしている者同士が、まあ連合することはできなかったにしてもあまりにも遠いから、でも何らかの形で関わっていこうという、そういうものがあった。でそれでかつアッシリアに対して実績を持っているヒゼキヤがですね、誇り高ぶっていたんですよ。自分たちの自分の宝物蔵をすべて見せたと、これだけのものが与えられましたと。でですね、歴代史とかイザヤ書を見ると分かるんですが、この戦いで勝った後に周りの国々が金銀をこう持ってくるんですね。でこれが実は終わりの日のモチーフになっていて、終わりの日にエルサレムに世界中の王たちが 自分たちの財宝をエルサレムに持ってくるっていうのが書いてあるんですよ。でそれが小さなレベルでそのヒゼキヤのところに与えられていました。ですからヒゼキヤがそれで高ぶったんですよ、ね、で見せたんです。それで次のことが起こります。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。こういう厳しい予言を受けました。事実南ユダが、3回の捕囚に遭いまして、3回目586年にエルサレムをネブカデネザルによって破壊されて、南ユダの人たちも囚われの身、アッシリアと同じように囚われの身となったわけなんです。そしてあなた自身の息子たちが捕らえられるということも、第一次バビロン捕囚605年ネブカデネザルの元年、治世の元年の時にダニエルとその3人の友達が捕らえ移されていきました。王族なんですね彼らは。それで実現しました。ところがヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからであると。こうヒゼキヤのスピリットが変わりましたよね。今しか見てない、まあでもヒゼキヤを責められない私であります。今が良かったらまあいいじゃないかですね。そのようにまあ肉は思いますよね。でも霊では本来ならば子孫、自分の息子たちですね、こんなひどい目に遭うということを分かっていながら自分自身はと言って安心してしまっているわけなんです。で次にヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を作り町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが代わって王となった。はい、彼の業績の大きいものが貯水池また水道であります。水道といっても昔は水道管があるわけではありません、ね、水道管ではないですね。掘ってったで、ダビデの町の神殿がこの上にありましてですね、その神殿の町とダビデの町の間ぐらいのところに、皆さんから見て東がこっちですね、ギホンの泉というのがあります。ギホンの泉がある。で城壁の外にあります。でイスラエル旅行行かれた方は分かるんですけれども、いろんなところで城壁の外にある泉をどうやって城内に組み入れるかっていう工夫をしてるんですよ。ヒゼキヤはこのアッシリアが来て包囲することを分かっていて、で包囲されたらまず降伏しなければいけない、それに耐えられなくなる理由の一番大きいものが水なわけですよですね。水があれば何とか何十日生きられるかもしれない。水がなかったらもう1週間以内で死んじゃうわけですよね。だからどうしたかっつったら、まずその泉を埋めますですね。アッシリアに取っていかれないように埋めるんです。埋めるといっても使うんです。その泉は地下から横に掘っていきます。そして、今の遺跡ではあの有名なシロアムの池、南にありますね、ダビデの町の この南の方にありますが、シロアムの池、あの池ですよ、あの目が治ったあの池、そこの方に流しているその遺跡があります。まあ、歩くと水が流れているので20分以上はかかりますが、あの歩かないともう5分ぐらいでね歩けちゃうんですが、で今でも水、冷たい水が、泉から流れているところですね。でこれがヒゼキヤが、行ったことの、業績の一つであります。でね、聖書の話、イスラエルの話というのは極めて興味深いというか、非常に示唆の富む流れを持っています。マナセが次なんですね。ユダはヒゼキヤによってこれまでにない宗教改革、根本的な宗教改革を行った最も優れた、霊的に優れた王であります。次の息子はユダが最も廃墟した。この人のせいでバビロン捕囚が決まったという一番悪い極悪王です。これが並んでるっていうことなんですね。で、一節、マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。長いですね。彼の母の名はヘフツィ・バハといった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシラ像を作り、天の晩鐘神これに仕えた。まず高きところを築き直した。二つ目に今度は北イスラエルのアハブが行っていたこのバール、そしてアシェラですね、加えて天の晩鐘とありますが、これはおそらくはアッシリア地方あるいはバビロン地方から来たこの星や月を拝むですね、その宗教が入り込んでこのトリプルで仕えていったということであります。次に、彼が主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の2つの庭に天の晩鐘のための祭壇を築いた。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作ったアシラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。はい、マナセが行ったことで他のいかなるユダの王より、いやイスラエル、北イスラエルの王を合わせてもそれよりももっと悪いことをしたというのは何かというと、神の宮の中に偶像を安置したことです。例えば悪いユダの王様でアハズはダマスコで見つけた祭壇を作らせて、でもそこで行ってたのは神に対するその生贄と全く同じことをしたということでした。で、で当たるやって言いましたよね、イゼベルの娘の当たるや。バールの宮は作ったんですけれども、あくまでも神殿とは別のところで宮を作って、神殿の中は荒れ果てたままにしていたから特に何も修復もしないでね、手をつけずにいたわけなんです。でもマナセは何やったかっつったら、アハブの悪を、ね、アハブはこう持ってきただけじゃない、バールの宮をね、それを 神殿の敷地の中に、またアシラ像を聖所の中にまで持ってたんですよ。これが一番のもう何て言うかな、恐ろしいことである。で次に、息子と娘を火の中でくぐらせるということ。これでエレミア書の19章を見ますと、このエルサレムの者たちがバビロンによって虐殺されて、そしてヒノムという谷、トフェテとも言われてますけども、これがエルサレムの南、そして西を走っているその谷なんですけれども、そこに虐殺の体がこうもう晒されるという予言を行っているんですね。でそれは何に対する裁きかというと、あなたたちがここでバールに対して火の中をくぐらせたからなんだよ、娘や息子をと、こう言ってるんです。バールまたはモレクもそうですが、そのような偶像礼拝、そして子供たちを生贄にすることをまさにエルサレムのそこで行った。でこれが次回学ぶヨシアの生涯に移ってきて、ヨシアはこれを汚した、汚したというのはつまりゴミ箱にしたっていうんですね、焼却場にしましたですね。でいつまでも煙がそこで立っているようにさせたんですね。これ神の裁きを表していて、イエス様がそれをギリシャ語でゲヘになってたんです。そしてその宇治が湧いていて、火が尽きることがなくてですね、あのおぞましいあの表現というのは、その火の無の谷で行ったところから来ているわけなんです。9節、しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、これっていうのは神様がですね、エルサレムに私の名を常しえに置くと、律法を守るということですね。これに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことをさせた。あのカナン人、エモリ人をして、おい、ちょっとそこまで悪いこと俺たちしなかったよと、その生きていたらですね、言われるほどの忌まわしいことを行っていた。そこまで落ちた。そして自分だけではなくて他の人にもやらせたわけなんです。教会もそうなり得るということを話さなければいけません。コリントの教会、第一コリントの5章の1節を見ると、近親相姦の罪が一般の人たちよりももっと悪い形で、おそらくは当時のローマ法にも触れるような形で、抵触するような形で行われていたにもかかわらず、寛容という名のもとで受け入れてたと。私はこれを出しますというふうにパウロが神から与えられた権威によってですね、言ったんですよね。でそこでこう書いてて、その、何て書いてたかな、異邦人の中にもないほどの不貧困って書いてあるんですね。こういうことが起こり得るわけです。ここまで、今度はユダに戻ってユダの国が堕落しました。でイザヤは、イザヤ書を見ますと、ヒゼキヤの時代まで予言していたと書いてあります。でこれは言い伝えなんですが、マナセによって殺されたと言われています。でヘブル書の11章で、旧約時代に信仰によって生きた人たちの記録があって、殉教する人たちの話も出てくるんですが、37節にノコギリで引かれたって書いてあるところがあって、これがイザヤだというふうに言う解釈が、あります。それで、イザヤはいなくなったということですが、主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。11節、ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを、彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を起こさせた。それイスラエルの神主はこうせられる、見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに 使ったはかり縄とアハブの家に使った重りをとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトから出た日から今日まで私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。この形でマナセのこの悪行によってバビロン捕囚が定められました。後に実は第二歴代史を見ますとマナセが悔い改めているんですが、偶像も一部取り除いていくんですが、すでに遅し。ヨシアの時代にも宗教改革をするんですが、もう遅し。ユダの人たちにこの偶像礼拝が浸透してしまって立ち上がれなくなっちゃって、それでバビロン捕囚になります。で、列王記においてはこれイスラエルを中心に書かれて、北イスラエルを中心に書かれてますから、あの北イスラエルで起こったことがユダにも起こるよという文脈で今ここで書かれています。ですか。で、16です。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて罪を犯したばかりでなく、罪のないものの血まで大量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。マナセのその他の業績、だからここで自分が罪を犯したのではなくて、罪を犯さないでこの偶像礼拝しないって言った人を流血の罪で染めたわけですよね。で、マナセのその他の業績、彼の行った全てのこと及び彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家のウザの園に葬られた。その子アモンが代わって王となった。マナセが生まれていなかったならばって考えませんでした。事実、その前の章、もしヒゼキヤが寿命を延長することを神に願っていなかったならば生まれてなかったんです。12歳でマナセが王となった。で、15年延ばしてくれと言ったから3年経った後に彼が生まれたんですよね。その寿命延長のここにこの神様の不思議があるんですね。なんて言ったらいいでしょうか。全部私は説明できない。なぜなら不思議だから不思議という言葉を使ってるんですが、まず一つ、この家を整理しなさいと言われた時の神の御心を考えてみたいと思います。人の命って神の定めなんですね。ですから、すごい大事ですね。神は命を与えるし、そして神が命を取るんです。人の命というのは神の領域です。これ神にしかできないことなんです。そしてだから伝道者の書にソロモンが結婚式とかそういう祝いではなくて葬儀に行った方がいいと、神のことを思うことができるからっていう言葉があるんですね。人の命がなくなるということに、そこに神がその手を加えておられるという、神の手を見ることができるわけなんですよ。ですか。で、今度はキリスト者、特に神の働きをしているキリスト者であれば、神が全うしてくださる、全うしなさいと命じている使命があって、それを全うしたら命が取られても構わないわけなんです。ですか。黙示録の11章に2人の証人というのが出てきます。火を吹いて、文字通り火を吹いて予言します。しかし彼は1260日後にその底知れぬところから出てくる獣によって殺されるんです。反キリストなんですけれども、その証を終えた後に殺されたということが書いてあります。 証しをし続けている間、1260日の間は無害だったんです。どんなに人が害を加えようとしても、むしろその人が害を受けていったんです。無敵に近かったんですけれども、それ彼らが殺されたんですね。神様は必ず絶対に守ってくださる。私たちの命を、神様の働きをしている間は絶対に守ってくださるんです。どんなことがあっても守ってくださる。でも神様に、お前の地上での働きはここまででいい、ここまでだからねと定められている時が来たら、その時には取られるんですね。でここまで話しました。ではヒゼキヤは願ったんです。ですぐに神は聞いてくださいました。この神の心を考えるときに、神は全知の方ですから、人間の儚さ、弱さ、罪深さ、邪悪さ、これを全部ご存知でありました。だからヒゼキヤに対してその願いがかけられた時に、でも神はヒゼキヤのことが大好きで、この信仰を持ってがむしゃらに神様の方を向いているヒゼキヤが大好きで、それでその祈りを聞いてくださっているわけです。でも心配なんです。というか、もう次に何が起こるかっていうのが見えていたんです。でもそうやって願ってくれてしまったものだから許したんですね。許されているからといって神様がとっても喜んでいらっしゃる、その限りにおいては喜んでおられるかもしれませんが、その範囲の中ではね。でも理想ではないですね。理想ではないんですよ。神の祈り、神に対する祈りについて、神の祈りで応えられるものとして許容される祈り、答え、祈りを許容して答えてくださるっていうのかな、そういうものもあり得るんだということを知る必要がある。でここが不思議で、この聖書を読むと、人がゴリ押しでやっていくことについて神はゴリ押しで止めないんですよ。むしろやりなさいって言うんですね。やりなさいって神様言ったじゃないって私たち思うんですけど、そういう意味じゃないんです。もう心に決めてるんですよ、その人は。神様どうですかってこう言っても、やりなさいって言ってね、おお、やっぱ神の御心だったじゃないか、違うんです。神がお許しになっただけなんです。でその典型的な人、誰か知ってますか？バラムですよ。バラム、主に伺いを立てると言って祈ったら行くなって言われてるんです。でも金銀が見せられて、これだけの莫大な効果が、その対価があるというふうに言われた後に、また祈るんですけれども、行きなさいって言われるんです。おい、行きなさいってところ、よし行くぞっていうふうに言ったら、なんとその直後で神は怒りを燃やしてって言ってね、ロバに乗っているところに主の使いが現れて、抜き身の剣で殺そうと待っていたんですよ。それはロバは見えていたから避けてって、それでロバが口を開いたという狂気の沙汰まで行われたわけです。ですね。で、バラムは結果としてその予言を行い、そのイスラエルに対する予言の中では最も麗しい、美しい予言の一つであります。ラブレターみたいな。神様のイスラエルに対するね。ところが最後の最後で決裂してしまって、もこの雇った、バラクがですね、モアブ人のバラクがもう非常に怒って、けれども金欲しさにバラムはモアブ人の女を送ったらいいって言ったわけですよ。送って神ご自身が彼らを裁く 罪をイスラエル人に行わせたわけです。これを全部ご存知だった神ですよ。でも神は人が決めていることに対してそれを無理やりその意思をねじ伏せることはできないんですよ。人の自由意思をそれだけ神は尊重される。これってある意味で怖いことなんですよ。自由じゃん、いいじゃん、いいじゃん、怖いんですよ。つまり人間は神の形に作られてその責任、選択の責任を負っているということで、私たちがキリストを拒み、私たちがイエス様を信じないというふうに決めたら、神はそれを尊重するしかないんですね。でもその責任は、地獄に行くという責任はその人にあるんですよ。なんだよ、地獄に行かせる神、怖いじゃないか、ひどいじゃないか、とんでもない話なんですよ。今怒っちゃいましたけど、とんでもない話なんです。もう本当これ怒りに満ちる話なんです。その人の責任なんです。そのように神は人をご自分の形に作ってくださったんです。自由意志を持って作ってくださった。だから私たちは神様の前で各人が申し開きをしなければいけないという非常に責任とともにセットで作られた生き物なんだということを知る必要があるんです。私が今行っていることがその結果というのは私が刈り取っていくんだよと、その関係の中で神様に祈っていくというのが、これが人が人として生きていくということになるわけなんですよね。これで分かったでしょうか。でもミステリーは解けません。ヒゼキヤのミステリーは解けない。歴史に if もしはないと言われているように、もしあそこで願わなかったらどうなってるかなんて答えられない。でも私は父親のように考えていくと、やはり生かしたい、でも心配だ、一番きっぱりとやって やらせたいのは命を取っちゃうことだ、でも彼には子供がいない、ね、いろんな複雑なその要素が絡んでいるわけですよね。でその中で神様がまずは家を整理しなさいと言われて、でも願ったからすぐにその祈りを聞いてくださったということが言えると思います。で今満足してませんよ。皆さんに十分説明したために私は思ってませんけれども、次いきますよ。いいですか、最後です。あ、ごめんなさい、書いてた、原稿に書いてた、これが大事、これいい言葉ですね。ですか、後悔では第一コリントの6章の12節、すべてのことが私には許されたことです、しかしすべてが益になるわけではありません、私にはすべてのことが許されています、しかし私はどんなことにも支配されません。すべてのことが許されてるんですよ。すごい倫理ですよね。こんな宗教あっていいのかっていう感じですよね。でも益にならないんだよ。だからクリスチャンの倫理ってガラッと変わるんですよ。これやっていいの、やってダメなの、ないの。でもこの益になるっていうのは、そのキリスト者として競争していく上でちゃんと賞を取ることができるかどうかっていう話なんですよね。例えば僕はこの紳士グッズ履いてその100メートル走やったら遅れるに決まってるでしょ。だったらシューズ、運動靴に変えるわけですよね。こういう倫理なんです。で結婚でも不信者の人と結婚しちゃいけないよってこう言って、それはなんか規則じゃないんですよ。でもその後が目に見えてるんですよ。もうはっきり分かってるんですよ、うまくいかないって。自分がイエス様から離れるしかないんですよ、もうそれやっちゃうと。相手が変えるっていうのはよっぽどのことない限りないし、あとは結婚の意味がなくなっちゃう。キリストにあって一つになるっていうのが意味でしょ。結婚で一つになるのが意味なんですよ。それで一つになれないの、肝心なところで。でもはっきりしてるんですよ。益にならない、許されてんだけど益にならない。であとはもう一つは、全て許されてるけども自由に、誰からも知らない、自由じゃなくなるんです。一つ何かを行えばそれに支配されていくようになっちゃう。 でこれがクリスチャンの倫理観で、ここまでなんていうのは自由意志がすごい範囲であるわけなんですね。ということでヒゼキヤを見ることができるかなと思います。では最後19節、アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼の母の名はメシュメレテといい、ヨテバの出のハルツの娘であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。彼は父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み、彼の父祖の神のため、父祖の神主を捨てて主の道に歩もうとはしなかった。アモンの家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中でこの王を殺した。しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆打ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。アモンの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。人々は彼をウザの、園にある彼の墓に葬った。その子ヨシアが代わって王となったということで、マナセの子アモンも同じ道をたどりますが、その子、ヨシアが、第二の宗教改革を行いますですね。以上です。祈ります。愛する主はありがとうございました。感謝いたします。またこのようにして、教訓を与えてくださいました。で神様、とってもとっても大事な深い部分、あなたの、御心の深い部分をお父様今共に分かち合うというか、話を聞くことができました。ヒゼキヤを通して、本当に主を、私たちの心の不思議を今見ることができました。なんで高慢になっちゃうのか、なんであなたから来たもの、すべてがあなたから来ているものなのに、なんで自分のものとしていってしまうのか、そしてそのちょっとバックスライドというか、あなたからちょっと離れたいい加減になった晩年のヒゼキヤを見ていたマナセが今度は極悪になってしまいました。本当に主よ、人間の罪深さを思います。そしてその邪悪さを思います。神様、ゆえにもう一度なんて言ったらいいでしょうか、お父様、悔い改めて、イエス様の十字架のみを誇りとして行かなければいけないことを思います。高慢になることなく、イエス様の十字架だけが私たちの誇りである。つまり自分がキリストを十字架につけて、私は罪人の頭であって、私がキリストを十字架につけて、そして憐れみによって今生きているんだということを忘れることがないように助けてください。ここから初めて御霊が流れ出てくださって、そのへりくだりからあなたは憐れみの御座を、御業を行ってくださいます。神様、どうかここにいる兄弟姉妹にあなたの、本当に守りの御手が今週もありますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。